今朝のメッセージはダニエル書の6章からです。ダニエル書のイメージとしてはおそらくこのようなイメージがおそらく一番有名なイメージはこういうイメージかなっていう、ライオンの穴にダニエルが、入れられてしまう、まあ、処刑ですね、処刑として、まあ、これかその3章の私たちがすでに学んだ燃える炉の中に3人の少年たちが、青年たちが入れられてしまうっていう、そのどっちか、おそらくこのライオンがいっぱい出てくるのでこのイメージが強烈かなというふうに思います。で、今日のところはその場面が出てくるところです。5章の終わりで大きなことが起きるんですけれども、ダニエル書において最高の力を誇っていたバビロニア帝国が滅びます。一夜にして滅びるようなそういうイメージで、そしてその後バビロニアを征服したのがメディア・ペルシャ、どっちかというとペルシャということで、ペルシャ帝国ということで有名でありますけれども、そうしますとダニエルが仕えていたのがバビロニア帝国ですから、その帝国が征服されてしまうんですけれども、どうもバビロンはそんなに抵抗しなかったようなんですね。バビロニアのその征服されることを降参して受け入れたという形で、で、ペルシャはそのバビロンの国をこう自分たちのものにするわけですけれども、ダニエルはその征服したペルシャにも仕えることになります。そして5章ではダニエルはバビロンにおいて第三の権威与えられた、王様の次の次で、どうして次の次かっていうと、その時王様が2人いたようで、王様おそらく親子の関係であったのか、その次にということで第三であったんだと思います。この6章のところはこういう言葉で始まります。ダリオスというペルシャの王、メディアの王がのことが出てきますけど、ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。これは、まあ、120州とかそういうようなイメージかなと思います。そして王はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。これはすごいですよね。大臣が3人いて国を治めていて、そのうちの一人がにダニエルが選ばれた。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエルは3人の大臣に選ばれるだけではなくて、王としてはダニエルを信頼していたんでしょうね。ダニエルが気に入って、そしてダニエルを総理大臣のような、そういう全てを王のために司る、そういう地位を与えようとしていた。で、それが他の大臣や大使たちは面白くなかったわけですね。 ペルシアの、おそらく彼らはペルシアの人々であり、そしてペルシア人であり、自分たちが征服した国であるのに、征服した国の者が自分たちの上に立つというのは、まあ、考えにくかった、受け入れがたかったということかなというふうに思います。でなおかつこのダニエルというのはバビロン、もともとバビロンの人ではなくて、バビロンが征服したところのイスラエル、遠く田舎の国のからの出身のものだということで、面白くなかったんだと思いますね。それで、なんとかダニエルをその地位から、落とそうとしたわけですけれども、そのためにダニエルの欠点であるとか失敗であるとか落ち度というものを探すわけですけど、見つからなかったって言うんですよその辺が大したもんですけれども、今の政治もそうですけれども、とにかく相手の失敗、欠点、問題を指摘して、そしてまあ、優位な地位に立つという、それの繰り返しですから、もう国民の方は疲れてしまいますけれども、まあ、ダニエルの場合は敵が一生懸命探したんだけれども、知恵を絞って探したけれども、あの手この手で探したけれども見つからなかった。そして彼らが思いついたのは、彼が我々と違うのは彼の信仰だということで、そしてその彼の信仰生活に目をつけます。そしていろいろ知恵を絞って思いついたのは、そうだ、こういう法律を作って王にそれを、明示させようという。そしてどういう法律かというと、こういう法律ですね。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに行ってこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。これは挨拶ですね、天皇陛下万歳とかそういうのと同じですね。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督が皆、王が一つの法令を制定し禁令として実施してくださることに同意しました。これは嘘も入っていると思いますね。ダニエルはこれにおそらく同意してないと思います。そしていないところでこれをやっているのかなと思いますね。すなわち今から30日間王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者、祈る者は誰でも獅子、ライオンの穴に投げ込まれる、そういう法律を命じてください、禁止令を出してください。で王様としては、まあ家来たちが全員が一致してこれを求めているということで、少しこのダリオス王の弱さというか、そういうものも見受けられるんですが、その通りにしてしまいますね。そして彼らはダニエルが1日3回祈るということを知ってましたから、ダニエルは自分の家の部屋の中で、おそらくスパイとかそういうものを使ってそれを乱したんだと思うんですけれども、そしてダニエルが祈っているときに彼らは突入じゃないですけれども、現行犯で祈っていたダニエルを捕まえて、そして王のもとに連れて行って、王よ確認しますけれども、あなたはこの禁止令を出しましたよね。そしてペルシャの法律というのは、一旦出したらそれは引っ込めることができない、変えることができないという、そういう性質のものであったということも確認して、王はその通りだ、実はこのダニエルは、でダニエルのことを彼らは ユダの捕虜、イスラエルの捕虜であったものというふうに読んでますね。大臣の一人であるのに、やはり偏見というか見下して、そしてダニエルをそのように呼んでました。で、王としては分かったということで、それで一日中王はダニエルをどうやってこの問題から救出することができるかということを考えたようです。だけれども、自分で、署名した禁止令であるんだけれども、ペルシャの掟ではそれをひっくり返すことはできないということで、そして、その日の夕方でしょうかね、ダニエルはそのライオンの穴の中に入れられてしまいます。そしてそのダニエルを入れる前に王が一言言ったことは、ダニエルよ、あなたがいつも仕えている王があなたを救ってくれるようにというような、そういう声をかけたと思います。それでダニエルは、おそらく何頭もいるライオンの穴の中に入れられてしまう。確かこういう処刑方法ですね、韓国の時代劇で私は虎の穴に入れるっていう、そういうなんか場面を見たことありますけれども、そうなったらもう終わりですよね。人間が虎に、腹をすかせた虎と戦えるわけがないですから、この場合はライオンに、食べさせてしまうという、そういう、むごたらしいものでありますけれども、これより、かなり何百年か後になりますけれども、ローマではコロシアムで見せ物としてクリスチャン迫害をしていたときに、クリスチャンたちをライオンにと戦わせるっていう、そういうものを見せ物としてやってましたね。ですから、この当時から、三章の燃える炉の中に人を投げ込むっていうのも、これも残虐なやり方でありますけれども、王はその晩眠れなかったって言うんですよ。ダニエルのために食事も取らなかった。そして朝早く夜明けに日が輝き出すと、すぐそのライオンの穴に急いで行った。そしてその穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけた。ダニエルに言った、生ける神のしもべダニエル。この辺はすごいですね。王はダニエルが誠の神のしもべであるということを認めているんですね。そういうダニエルを王は自分の一番信頼する総理大臣にしたい。ですからダリオスという人はいい人だったんじゃないかなと思います。悪い王様は、例えばヒットラーは自分の側近にクリスチャン、忠実なクリスチャンは絶対に選ばなかったっていうふうに言うんですね。どうしてかっていうと、悪いことをしようとするときに、クリスチャンの場合は良心がありますから、神の前に正しく生きるというのがクリスチャンにとって大事なことでありますから、それが邪魔してしまう、自分の計画を邪魔するかもしれないということで、ダリオスの場合はそうではなくて、ダニエルは誠の神に仕えている、悪いことはできない、そしてその良心を持って自分に仕えてくれる、忠実なしもべとして仕えてくれるだろうということで、そしてあなたがいつも仕えている神はあなたを、まだこの時点では分かんないんですよね、獅子からライオンから救うことができたか。そうすると穴の中、ダニエルは王に答えて、王様永遠に生きられますように、同じ挨拶の言葉ですね、私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので獅子は私に何の害も加えませんでした。これはすごいことですね。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。神が私の証人となってくださる、その印としてこのように私を 守ってくれましたよ。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていませんということを宣言しました。そうするとどうなるかというと、王様はこれを企てた大臣たち、大使たちを捕まえて、彼らを大王の穴の中に入れてしまいます。そして、まあ、上から投げるようなそういうイメージでありますけれども、書かれているのは、彼らが下に落ちる前に、その穴の底に落ちる前に、お腹を空かせたライオンが彼らに噛みついて、そして、食べてしまったっていう、そういうこと、そういう言葉で、書かれていましたから、ですから、ダニエルを、ライオンがダニエルを食べなかったのは、お腹がいっぱいだったからではないということですね。お腹を空かしていたライオンがいたけれども、ライオンは、ダニエルが言うように、ミツカイたちが、神様が使わせたミツカイたちが彼らの口を閉ざしていたので、私に被害を与えることはできなかったということです。そしてダニエル、そしてダリオス王はこのような宣言を、その120州ですかね、ペルシャのすべての地域に送ります。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に部屋が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。そういう宣告を、国の隅々まで、命じたということです。で、このダリオスという王様ですけれども、歴史家はまだこのダリオスという人が誰だったかということをまだ研究中なんですよ。歴史的には他のところで出てこないらしいんです、このダリオスという人は。まあ、一つの説は、イザヤの44-28に、私はクロスに向かってって書いてありますけれども、クロスというのは、歴史上ではペルシャの最初の王様なんですね。で、ダリオスという名前は出てこないんです。ですからダリオスとクロスの関係はどうなのかっていうのが、その歴史家が未だにこう研究を続けているところで、よく考古学的な新しい発見があると、いろいろなことが分かるときもあります。例えばソドムとゴモラという地名は聖書以外にはどこからも出てこなかったんですね。それで、まあ、神がそのソドムとゴモラを裁いたとか、そういうことは記事が書かれてますけれども、人が塩の柱になったとかっていうふうに書いてある。それは神話みたいなもんだろう、実際なかったんじゃないかっていうところが、もう100年以上前かもしれないですけれども、考古学者が発掘したものの中にソドムとゴモの名前が入っている、そういう碑文、石におそらく刻まれていた地名だと思いますけれども、そういうものが出てきて、いや、 ソドムとゴモラは実際にあったよということになっているわけですね。ですから何か新しい発見があったらまた分かるかもしれませんけれども、一つの説はこのダリオスイコールクロスではないかというふうに言われる説があります。そのように考えてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これはまだ証明されてはいないんですが、そうしますと、イザヤ書でイザヤというのはダニエルよりも、少し前の預言者でありますから、まだイスラエルが滅びる前の預言者ですね。で、滅びようとしている時に、滅びた時に預言者だったのはエレミア、エゼキエルでありますけれども、イザヤはその前、その前にバビロンがイスラエルを滅ぼす前に神様がイザヤを通して言われた言葉は、私はクロスに向かって、クロスも生まれてなかったですよね。そしてクロスというのはペルシャの最初の王になる。ペルシャもまだまだこの時代にはバビロンが勢力を振るってた時でありますから、そしてこのクロスがバビロンを滅ぼします。その神様は、で、神様を信じてるわけでもないです。クロスはクロスに向かって、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるというふうに言われたというんです。この言葉はダニエルのメッセージというか、ダニエルが私たちに伝えようとして教えようとしているポイントと同じなんですね。要するに神様は小さなイスラエルのだけの神ではないですよ。聖書を読んでいくと、初めに神が天と地を作られ、天地万物を創造された神ですよ。そしてすべての国々、確かにバビロンにはバビロンの神々がいました。人間が作った神々がいました。ペルシャにはペルシャの神々がいました。それぞれ立派な神殿であるとか祭司たちを持ってたわけですけれども、ダニエルのメッセージは、そしてそのバビロンという国はイスラエルを滅ぼしてしまった、神殿を崩壊してしまった、滅ぼしてしまった。普通そうなると何をどういうふうに考えるかというと、目に見えることで人間は判断しますから、あ、バビロンの神々はイスラエルの神よりも強かったんだ、その象徴としてバビロンは神殿から、その神殿が大事にしている聖なるものと呼ばれているものを全部持っていっちゃうわけですからね。そしてさすがにそれは大事に取ってあるんですよ。そういう場所があったようで、バビロンはそれを取っておいた。で、5章で問題だったのは、それをパーティーの時に王様が、一人の王様が、ベルシャタルという王様が、その金の器を神殿で使われる、神のために使われるものを持ってこい、それで今日はいっぱいやろうじゃないかということをやってしまうんですよ。で、その晩彼は、神様から裁かれて、死んでしまうわけですけども、それでバビロンのバビロニア帝国というのはそこで終わったという、そういうふうに書かれているんですが、ですけれども、ですから、そしてダニエルたちは捕虜になってしまった。どっちが強いんだということになると、バビロニアの方が強い。そして今度はそのバビロニアを滅ぼしたペルシャ、じゃあペルシャの神々の方が上だということになるわけですけれども、ダニエルのメッセージは、神様は全てを治めておられるんだ、そしてバビロンというその敵地にあって、異教の地にあって、ダニエルたちが栄えることができたのは神様が共におられるからだ、神様の力で栄えることができたんだということですね。そしてイザヤのこの44章の28節の言葉は、神様は神様のことを知らない クロスという一人のまだ生まれてないクロス、これから生まれる人物を指して名指しで、これは私のしもべとして私の御心を行うものだというふうに宣言することができた、そういう神なんだという、それがポイントであると思います。ペルシャがバビロニアを滅ぼしたのが紀元前539年ということで、そしてダニエルはペルシャでも大臣として、そして総理大臣として優遇された。先ほども言いましたけれども、際立って他の大臣よりも、大使たちよりも優れていたと。でその理由として、優れた霊が宿っていたからだ。それが6章の3節にありましたけれども、5章の11節では聖なる神の霊が宿っているという、そういう人がダニエルですというふうに言われています。そして、じゃあ神様はどういう人のところに宿るんだということは、これは私たちは何度も読んだことがある箇所でありますけれども、イザヤの57章の15節のところで、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名とその名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、イスラエルの神、天地万物を作られた真の神はこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住む、減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。まさにダニエルという人はそういう人やったのではないかというふうに思います。減り下った、砕かれた、そういう人であった。まあ、今日も同じでありますけれども、問題を起こす世界の歴史の中を歴史を見ると、問題を起こすリーダーたちの共通点としてはどういうものがあるかというと、プライドが高い、傲慢で自分中心である。でそういう人たちは、他の国を攻め取ろうとしたり、して問題を起こすわけでありますけれども、へりくだったリーダーはそういう問題を起こさないということは、同じような問題を起こさないということは言えるかなというふうに思います。ですから、へりくだるということは大事であるんだ。簡単なようですけれども、今日の問題も、問題を探っていけば、見つめていけばその辺にあるんじゃないかな。国のプライドであるとか、まさにその日本が戦争を行っていた時には、そういう考え方が支配していた。日本人のプライド、日本のプライド、そのために日本は滅びるところでしたね。そして他の国に入っていって、そして、多くの人を苦しめた。今朝ドラでそういう時代の背景にあるドラマが行われていますけれども、勉強になると思いますね。どのように子どもたちが教育を受けていたのか、いい人というのはどういう人なんだ、国のために、そして戦地に向かう、天皇陛下万歳ということで、戦う、立派に死んで国のために死ぬとか、そういうことが美しいことで良いことというふうに考えられていたわけですから、今日も同じようなことで、国の間で、そして国が自分のプライドのために隣の国と仲良くできない、また隣の国が自分たちより弱い場合にはその国を取ってしまう、滅ぼしてしまう、そういう考え方が まあ、横行してしまうということですね。そして神様が、新約聖書を読んでいっても神様は私たちにも宿ってくださっているんだということですね。優れた霊がダニエルに宿っていた。私たち、クリスチャンとしてバプテスマを受けるときに2つの大きな約束が与えられているわけですけれども、一つは罪の許しであります。もう一つは賜物としての聖霊ですね。神の霊をいただく。そしてその霊は私たちのうちに宿ってくださるというのが聖書の教えですから。また分かりやすい聖書の例えでは、ヨハネの15章のブドウの木とブドウの枝の関係ですね。私にとどまりなさい、私もあなた方のうちにとどまりますっていう、木にしっかりとつながっていなさい、そうすれば実を結ぶ、そうしなければ実を結ぶことができないですよということですね。ダニエルのテーマは、今日のように、もしかしたら今日よりも、ひどい状況に、イスラエルの人にとってはそうだと思います。国がなくなってしまうわけですから、何千キロも離れたところに、強制移住させられてという、そういう時代でありますから、問題だらけの世の中であった。そして神はどこにいるんだという、そういう状況にあったと思います。そのように見えないかもしれないけれども、神は全てを、宇宙を作られた神は宇宙を、そして地球を、国々を、人々を全て治めておられるんだ。だからペルシャの王となるクロスに、クロスは私の牧者、私のしもべだ、しもべとして私の御心を行うものだ。そしてそのクロスがイスラエル人たちの帰還を許すわけですよ。パレスチナに戻ってもいいよと命じたのはクロスです。そして神殿を再建していいよっていうふうに命じたのがそのクロスなんですね。そのようにして、そのクロスを通して、神様の御心がなされるということが予言されてたわけですね。そしてダニエルはその生き証人である。バビロンという征服された国にあって、そして洗脳されるような、そういう教育をおそらく受けたと思います。で、おそらく私は宦官に管理されたということは、宦官の支配下、管理下にいたということは、彼らも宦官にさせられたんだというふうに私は思っているんですけれども、そういう状況にあってダニエルは神様をいつも信じていた。そして神様に従って生きた。その証がダニエル書ですね。そのダニエルを私たちは今学んでいるわけですけれども、私たちの教会の墓地には、ここに確か写真が、神の愛の勝利という大きな字で書かれていますけれども、神様が死を滅ぼしてくださった。ですから私たちは死んでも神様の勝利に預かることができる。それで、私は私たちの教会の墓地のテーマソングを考えてみたんですけれども、一つのフレーズだけですけれども、必ず神の愛は勝つ。あの歌はなかなか、オリジナルの方もなかなかいい歌なんですけれども、私たちはこう、その墓地に書いてある通り、必ず神の愛は勝ちます。そしてダニエルもその生涯を通して、おそらくダニエルはバビロンに仕えた期間というのは60年ぐらいですよ、数えてみると。おそらく ですからかなり高齢の時ですね、このダリオスが王になって、もうおじいちゃんになっていたダニエルでありますけれども、少年として連れて行かれて、そしてもう70代後半ぐらいのダニエルがライオンの穴の中にこう投げ込まれるわけですよ。それでもダニエルはダリオスにも信頼されて、そして総理大臣という地位も与えられるわけですね。そしてダニエルから私たちが学ぶことは、ダニエルの敵から学ぶことは、箴言に書かれている通り、人のプライドですね、高慢は破滅に先立つ、謙遜は栄誉に先立つ。これはダニエルはその良い例であると思います。でパソコンでこうダニエルの例っていうふうに入れたときに、その括弧の中の例の方が出たんですけども、それでもいいな、ダニエルの中に優れた例があって、ダニエルは優れたものになれたということですから、その背後にはダニエルがそのような人生を全うすることができたのは、神様の霊がダニエルと共にあったから、神様がダニエルをそのようにその力を与えてくださった。そして聖書が教える驚くべき、これは真理で普通考えないんですけれども、私たちの神は謙虚な神である、謙遜な神であるということです。イエス様の言葉に、私は心優しくへり下っているからっていうイエス様を言うんですよ。そのように言われます。私たちの神はへり下った神です。そのへり下った神に似るように私たちは作られているんですね。ですから本来あるべき人間のあるべき姿には謙遜があるはずなんです。ですから箴言というものを読むと、神様が一番嫌うもの、それは高ぶりだって書いてあります。繰り返して、そしてどうしてかというと、それは私たちを滅ぼしてしまうからだと思います。そのことも覚えたいと思います。ダニエルの敵はダニエルを訴える口実が見つけることができなかったとあります。ただダニエルの信仰に関して、分かったことがあった。それを利用したんですね。それは何かというと、ダニエルの日々の祈りの習慣を利用した。1日3回自分の部屋で祈っていたということですね。これはおそらくスパイを使わないと分からない、まあ、そういう人たちはたくさんその当時からもいたでしょうから、そして、詩編の55編には出てくるんですよ、その3回っていうのがですね、朝と夜と真昼っていうのは、そういう表現があったと思いますけれども、で考えてみますと、これもすごいことですけれども、時計というのは修道院の祈りの時間が分かるように開発されたんだ。ですから最初の時計職人というのはどういうところに勤めたかというと、修道院であるとか教会ですね。教会の鐘は何のためになるんだ。最初は祈りの時間ですよ。で修道院では3回ではなくて7回とか、まあ修道院によるんでしょうけれども、ベネディクト修道院ですかね、そこでは7回だそうです。ですから、その機械が必要なわけですよ。こう正確にポインとかボーンとかということで、その時間を告げてくれる。さあ、祈りの時間だ。祈ろうということで祈ったんだと思うんですけれども、そのために時計ができたっていうのはすごいことですよね。ひょっとしたら有名なオメガとかそういう会社、スイスあっちの方の修道院とかそういう関連があるのかもしれないです。 そしてダニエルはこのあと9章で学ぶ機会があるかもしれませんけれども、御言葉に動かされて祈ったということも9章の中にはあります。で、私たちが知っている名前が出てきます、ね、エレミア書っていう、エレミアの書を読んでっていう、ですからダニエルもエレミア書を読んだということですね。そしてそこから動かされてダニエルは祈ります、その祈りも素晴らしい祈りですね。ですからダニエルにはダニエルをダニエルにした一つの力というのは、ダニエルの霊的なそういう習慣、信仰の習慣であったと思います。御言葉と祈りの習慣がダニエルを、少年であったダニエルを、おじいちゃんになったダニエル、その間、その習慣がダニエルを形成したと言えるんではないかというふうに思います。このダニエルはダリオスの治世、そしてペルシャ人クロスの治世に栄えた。ここでクロスという言葉が出てきます。で、この一節は訳し方によっては、ダリオスの、その夜、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたっていう、そのとっていうところを、このダニエルはダリオスの治世、すなわちペルシャ人クロスの治世に栄えたというふうにも訳せる言葉であるということだそうです。学者たちのその知識によるとですね。そしてダニエルは永遠に生きた、この世にあって永遠に生きたということは、どうしてそんなことが、神様と一緒に生きるということは永遠に生きるということです。神様が永遠の方でありますから。そしてその秘訣は何かというと、そしてダニエルの敵との違いは何かというと、ダニエルは見栄えのために生きた、自分のためではなくて。ダニエルの敵の問題は自分の天下が持ちたかった。私たちは、中学校の時ですけれども、そのスポーツのクラブに入っていると先輩後輩のあれが厳しかったですから、私たちが1年生の時はもう一番下なので、何でも言われる通りはいはいはいって、やんなくちゃいけなかったんですけれども、2年になると3年がいなくなるので、その上がいなくなるので、そして自分たちの下にも入ってくるので、そして、3年生がもう受験勉強で練習に出てこなくなると、私たちの天下というふうに呼んでました。もうこれから俺たちの天下だというふうに。で、この敵、ダニエルの敵が求めていたのは自分たちの天下です。そして私たちが見た通り、この大臣たち、大使たちは王様をも使おうと利用したわけですよね。で、これはまあ、韓国時代劇になっちゃうので、あんまり韓国時代劇ばかり話しては、それはヤンバンという人たちが王様をもその操るっていうんですよ。そういう、ですからそれと全く同じことがこのダニエルの、時代の大臣たちもやろうとした。そしてそれが成功したと思ったんですよ。ダニエルをそのライオンの穴の中に投げ込んだ時ですね。ところが彼らは知らなかったのは、神様も一緒にライオンの穴の中に入って行かれたっていうのは見えないですから。そして天使がライオンの口を塞いでるなんてことは考えなかったですけれども、ダニエルは自分の天下を求めなかったんですよ。神様の天下を、神の国を求めた、神の支配を求めた。そして 与えられたその王、それぞれネブカデネザルにしてもダリオスにしても忠実に仕えた、それが認められた。ダニエルなら信頼できるというそういう人であったということだと思います。そしてダニエルにはあなたは終わりまで歩みなさい、そして休みに入りなさい、死んだ時のことだと思います。あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。ですからダニエルは常にこの地上において神様と一緒に生きた。この地上の生活が終わった後でも神様と一緒に生きます。旧約聖書に素晴らしい言葉と思う表現が、私たちはいろんなものを奪われるかもしれないけれども、詩編に繰り返し出てくる言葉というのは、主が私の受ける分です。これはもう神様ご自身が私の相続分ですというふうに言えた。ですからこの世で何があっても、何が奪われても、動揺しない、そういう生き方をしたのがダニエルであったように思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日もダニエルの信仰から学びました。もうこの時にはかなり年を取ってですけれども、そのバビロンに仕えた60年以上の期間、あなたと共に歩み、そしてあなたを信頼して生きてきたダニエルで、敵であった王様もそのダニエルの人格を認め、信頼し、そして全てを任せる、そういう人にダニエルはなっていました。どうぞあなたがダニエルに、あなたの霊が宿っているように、今私たち一人一人の中にあなたの霊である御霊が、聖霊が与えられています。どうぞ私たちがそのことを忘れないで、そしてブドウの木の例えの中では、私はあなた方のうちに宿る、あなた方も私たちのうちにとどまりなさいというふうに言われています。どうぞ私たちが日々の生活の中でそのことを覚えて、ダニエルのようにへりくだって、そしてあなたを信頼して、何があってもあなたと一緒に乗り越えていくことができますように、そのような信仰を私たち一人一人にお与えください。どうぞ今の混乱の世の中にあって、あなたが治めておられることが、あなたの御心がなされますように、栄光が表されますように助けてください。また私たちを清め、強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。